次のことが後の時代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますように。主はその聖なる意図高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれました。囚われ人のうめきを聞き、死に定められたものを解き放つために、人々が主の名をシオンで語り、エルサレムで主を賛美するために、また国々の民や王国が共に集められるとき、主に仕えるために。皆様おはようございます。ただいまから2020年5月10日の主日礼拝を主にお捧げいたします。最初に聖歌の243番、聖歌の243番を賛美いたします。主の祈りを祈ります。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、 我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続いて使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主全能の死なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて生ける者と死にたる者とをそばきたまま。我は聖霊を信ず聖なる公同の教会聖徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ず。アーメン。続いて聖書講読をいたします。本日の聖書講読の箇所は旧約聖書詩編55編16節から23節までになります。旧約聖書の詩編55編16節から23節までになります。司会者が最初に偶数節をお読みいたしますので皆様で奇数節をお願いいたします。詩編55編16節から23節。それではお読みいたします。私が神に呼ばわると主は私を救ってくださる。
夕、朝、真昼、私は嘆き、うめく。すると主は私の声を聞いてくださる。
主は私の魂を敵の挑戦から平和のうちにあがない出してくださる。私と争う者が多いから。
神は聞き、彼らを悩まされる。昔から王座についている者をも。彼らは改めず、彼らは神を恐れない。
彼は自分の親しい者にまで手を伸ばし、自分の制約を破った。
彼の口はバタよりも滑らかだが、その心には戦いがある。彼の言葉は油よりも柔らかいが、それはぬくみの剣である。
あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。
しかし神よ、あなたは彼らを滅びの穴に落とされましょう。血を流す者と欺く者どもは己の引かずの半ばも生きながらえないでしょう。けれども私はあなたにより頼みます。
それではこの礼拝のために一言お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。また私を愛し私のためにご自身を捨てになられた神の御子イエス様、この朝もあなたの驚くべき大いなる十字架の具合とその計り知れない救いの恵みの尊さを覚えて心から皆をあがめ賛美いたします。またもう一人の助け主聖霊なる神様、あなたがいつも私たちのうちに共におられ、日々豊かな導きと助けを与えてくださっている恵みを覚えて、心 心から感謝いたします。先週もコロナウイルスの拡大が続き、この朝もほとんどの方々がそれぞれの家庭で礼拝を守り、この教会での礼拝はわずかな人数となっていますけれども、あなたが今日も私たち一人一人を愛し受け入れ、私たちが心から捧げるこの礼拝をあなたご自身の喜びとして受け入れてくださっている恵みを覚えて心から感謝いたします。また時と場所は違っても同じ主を見上げて礼拝を守り祈りを捧げておられる方々と、私たちが主にあって一つとされている恵みを覚えて心から感謝いたします。先週も全国各地また世界中で新型コロナウイルスの感染が広がりました。また先週も政府から出されている緊急事態宣言も今月末まで延長され、この厳しい状況がいつまで続くのかという不安がありますけれども、けれども今日このように私たちの健康が守られている、その恵みの大きさをもう一度深く覚えて心から感謝申し上げます。けれども今も感染症との大きな厳しい戦いの中にある方々を顧みてください。病の床にある方々を癒し、またそのご家族を守ってください。また経済的に厳しい状況にある方々、難しい選択を迫られている政治家、経営者、また大きな不安や恐れやストレスの中にあるお一人一人を、また私たちを守り助け導いてくださいますように。そしてこの感染症が一日も早く収束することができますように、あなたの憐れみと助けを与えてください。お願いをいたします。また神様、今日もこれから開かれようとしている聖書の御言葉を通して、あなたご自身の命の御言葉を聞かせてくださり、私たち一人一人の信仰を励まし、強め、導いてくださいますように。そしてこの難しい状況にあっても、あなたを見上げ信頼し、それぞれが置かれている持ち場立場で、あなたの御心を忠実に行いながら歩むことができる恵みを与えてくださいますように、心からお願いいたします。また神様、今日もその救いを知らずに迷っている魂、一人で背負うことのできない重荷を背負って苦労している魂、また永遠の滅びに向かっている魂、神様どうかお一人一人を顧みてくださり、あなたの豊かな憐れみと助け救いを与えてくださいますように、心からお願いをいたします。また神様、この朝も全国各地、世界中で持たれている主にある教会、教会の礼拝を祝福してくださり、あなたのご自身の皆が崇められ、あなたの栄光が全地で表される時とならせてくださいますように、心からお願いをいたします。すべてを御手にお委ねし、尊い主イエスキリストの皆を通してお祈りします。アーメン。それではもう一曲、歌集の23番、私が悩む時もという賛美をご一緒に賛美したいと思います。
Thank you.
それでは今月の暗唱聖句を2度朗読させていただきます。今月の暗唱聖句は旧約聖書箴言19章23節です。2度繰り返してお読みしたいと思います。3、はい。主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み、災いに遭わない。箴言19章23節。もう一度お読みします。3、はい。主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み、災いに遭わない。箴言19章23節。続きまして、本日のメッセージの聖書箇所をお読みしたいと思います。本日のメッセージの聖書箇所は、旧約聖書、出エジプト記、2章11節から3章の12節までになります。旧約聖書の出エジプト記2章11節から3章の12節までになります。それではお読みさせていただきます。こうして日が経ち、モーセが大人になった時、彼は同胞のところへ出て行き、その苦役を見た。その時、自分の同胞である一人のヘブル人をあるエジプト人が撃っているのを見た。辺りを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。次の日、また外に出てみると、なんと二人のヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪い方に、なぜ自分の仲間を撃つのかと言った。するとその男は、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。パロはこのことを聞いて、モーセを殺そうと探し求めた。しかし、モーセはパロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。ミディアンの妻子に7人の娘がいた。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み、水舟に満たしていたとき、羊飼いたちが来て彼女たちを追い払った。すると、モーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませた。彼女たちが父、レウエルのところに帰ったとき、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から救い出してくれました。その上、その人は私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか、どうしてその人を置いてきてしまったのか、食事をあげるためにその人を呼んできなさい。モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポラをモーセに与えた。彼女は男の子を産んだ。彼はその子をゲルショムと名付けた。私は外国にいる寄留者だと言ったからである。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は苦役にうめき、わめいた。彼らの労役の叫びが神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、 イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。モーセはミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追って行き、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼け尽きなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今、行け。私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民、イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。先週の月曜日、5月4日に政府から出されていました緊急事態宣言が今月末、5月31日まで延長されることが正式に発表されました。私たちの教会は先に出されました緊急事態宣言を受けまして、教会での礼拝は十分な対策を取った上で10人以下で、そして教会にいらっしゃらない方は、それぞれの家庭でインターネット配信などを利用して礼拝を守るということになりました。そしてそれを5月10日、今日までそのように行うことになっていましたけれども、その宣言の延長を受けまして、私たちの教会も5月31日まで今の在り方を続けていくことが望ましいのではないか、そういうふうに思っています。我が家の子どもたちも学校がお休み、そして連休もお出かけができない、きっとストレスが溜まっているのではないかと思います。先週のゴールデンウィークは、おばあちゃんの畑のお手伝いをしまして、今年は畑に何を植えたらいいかな、トマトとキュウリとゴーヤと、そしてスイカがいいかな、メロンもいいかな、そんなことを話し合いながら、畑を耕し、肥料をまき、苗を植える、そんな作業のお手伝いを子どもたちも楽しむことができました。新型コロナウイルスの拡 大状況は都道府県によって大きく違っているようです。まだまだ気を緩めることができない場所もあれば、休業していたお店や学校が再開されている地域もあります。そして石川県は感染の拡大が収まりつつある、その兆候も見られていますけれども、まだまだ気を緩めることができない、そんな状況にあると思います。ですので、私たちもお互いのために続けて祈り合い、お互いの健康が守られるように、またそれぞれが置かれている難しい状況を乗り越えていく知恵と力を神様が与えてくださいますように、そんな祈りを捧げながら、一日一日を共に歩んでいきたいと思っています。先々週から旧約聖書の出エジプト記を共に学ばせていただいていますけれども、今日もその出エジプト記の2章から3章に続く箇所をお開きしました。今日はこの箇所から大きな失敗を犯した者をも哀れに助け、豊かな導きと励ましを与えて、尊い働きのために用いてくださる。そんな神様の恵みに心を向けながら、御言葉を通して神様の御声を共にお聞きしていきたいと思っています。この出エジプト記は、紀元前1300年頃、今から約3300年ほど前、エジプトで奴隷となって苦しんでいたイスラエルの民を、神様が一人の人、モーセを使わして救い出してくださったという出来事が記されている箇所です。そして当時、老若男女、子供もお年寄りも入れると200万人以上いたであろう人々をエジプトから救い出し、血と水が流れる麗しい土地、カナンの地に導いたという働きは、かつてアメリカのリンカーン大統領が行った奴隷解放の働きよりもさらに大きな働きであったのではないかと思います。けれども彼がそんな大事業に取り掛かり、またそれを成し遂げたのはなんと80歳を超えてからでした。そしてその80歳になるまでの彼の人生はどんな人生であったのかと言いますと、本当に孤独で日の当たらない苦しみと痛みに満ちた人生であったのです。イスラエル人の家に男の子が生まれたら必ずナイル川に投げ込んで殺さなければならない、そんな恐ろしい命令が出された時代に彼は生まれました。そして不思議な神様の導き助けによって、エジプトの王女様に拾われ、王女の息子となって40歳になるまでエジプトの王宮で暮らすことができました。その40年間は彼がエジプトの王子として最高の教育を受け、あらゆる学問や技術を学ぶことができた、とても幸いな時期であると思われます。けれども彼がエジプト人ではなくイスラエル人であったことで、周りの人々から差別や偏見を受けていたことは想像に難しくありません。周りがみんなエジプト人、彼だけがヘブル人、おそらく目の色や髪の毛の色も違っていたことでしょう。醜いアヒルの子という有名な童話がありますけれども、一人だけ毛色が違う、醜いアヒルの子がいじめられたように、彼も美しい王宮の中にありながらけれどもそこでつまはじきにされてしまう、そんな経験もしていたのではないかと思うのです。そんな中で彼は自分はエジプト人ではない、ヘブル人、イスラエル人だという強烈な自己認識が生まれ、自分の仲間、同胞の幸せを願う思いが与えられます。けれども40歳になった時、彼は大きな失敗を犯して、そのエジプトからたった一人で逃げ出さなければならなくなってしまったのです。先ほどお読みしました11節から少しまた読ませていただきたいと思います。こうして日が経ち、モーセが大人になった時、彼は同胞のところへ出て行き、その苦役を見た。その時、自分の同胞である一人のヘブル人を、 あるエジプト人が撃っているのを見た。辺りを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。次の日、また外に出てみると、なんと二人のヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪い方に、なぜ自分の仲間を撃つのかと言った。するとその男は、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。モーセはこのことを、パロはこのことを聞いて、モーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。自分の仲間が苦しんでいるのを見て、かわいそうだ、なんとか助けてあげたいと思ったことが、確かに素晴らしいことでした。またその苦しんでいる仲間を救いたいという思いは、神様から与えられた志、ビジョンでもありました。しかしそれがどれだけ純粋な正義感や愛から出た行動であったとしても、周りの人を見下すような傲慢さ、怒りに身を任せた行動、また人々への思いやりや配慮にことかけた言葉や行いがあるならば、それは人々からも、また神様からも受け入れられないものとなってしまうのです。自分自身の中にも、自分の考え、言葉、行動の中にも、明らかに他の人を傷つけるものがあるのに、いや、これは絶対にこうするべきだ、こうしないといけない、これが正しいと、自分中心、自己本位のやり方を押し通してしまう。そんな固い自我が、このモーセの中にもあったのです。そして彼が、神の器となり、神様に豊かに用いられるためには、そんな自我が砕かれ、また取り除かれる必要があったのです。エジプトを命からがら逃げ出したモーセは、ミディアンの荒野を一人でさまよい歩きます。自分の家族も親戚も、知り合いや友人も一人もいません。本当に彼は天涯孤独、一人ぼっちでした。下手をすると砂漠のように暑い荒野で迷い、のたれ死に。盗賊や追いはぎに見つかって襲われれば一巻の終わり。そんな状況でした。けれども不思議です。そこにも神様の不思議な助けと導きが備えられていたのです。続く15節からまた少し読ませていただきます。パラはこのことを聞いて、モーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。ミディアンの妻子に7人の娘がいた。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み、水船に満たしていたとき、羊飼いたちが来て彼女たちを追い払った。すると、モーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませた。彼女たちが父、レウエルのところに帰ったとき、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から救い出してくれました。その上その人は、私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか、どうしてその人を置いてきてしまったのか、食事をあげるためにその人を呼んできなさい。モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポラをモーセに与えた。彼女は男の子を産んだ。彼はその子をゲルショムと名付けた。私は外国にいる寄留者だと言ったからである。モーセは アラノで一つの井戸を見つけ、そこで心優しい7人の娘たちとその父親に出会い、さらにその家族の一員となって生活することが許されていきます。そしてモーセはそれから40年間寂しい荒野で羊飼いをしながら生活するという人生を送っていくのです。動物が好きな人は羊飼いというと何か可愛い動物たちに囲まれて、動物たちと綺麗な原っぱや山や川を歩き回る楽しい仕事、そんなイメージを持たれるかもしれませんけれども、現実はそんなものではありませんでした。動物たちから24時間目を離すことができない長時間労働、羊を狙う狼やライオンたちとの命がけの戦い、泥やうんち、おしっこにまみれた動物たちの世話、群れから離れて迷子になった羊を探す苦労、暑い太陽が照りつける日も、嵐の日も、風の日も、羊のために草や水を探し回らなければなりません。そうしなければ、羊たちはみんな死んでしまうのです。現代人が嫌う、きつい、汚い、危険の三拍子、三景が見事に揃った上に、なおかつその報酬、そのお給料も少ない。毎日食べていくことだけで精一杯、そんな仕事、またそんな生活でした。エジプトで王女の息子として何不自由ない華やかな生活をしていたモーセにとって、それはどれほど大変なきつい仕事生活であったかと思います。エジプトにいた間はいくら毛色の違う外国人といっても王女の息子でしたから、周りの人々から大切にもされ、敬われもしたことでしょう。けれども人を殺し、外国で逃亡生活を送る身となっては、自分を守ってくれるものは何もありません。周りの人から馬鹿にされても、いじめられても、ただじっとそれを耐えていくしかありません。すべてを投げ出して、どこか知らない場所に逃げていきたい。けれどもどこに逃げていったとしても、自分を守り保証してくれるものは何一つない、そんな状況でした。けれども彼はそんな苦しみ、悲しみ、孤独、その荒野の経験を通して謙遜になり、忍耐深くされ、また思慮深く行動するようになりました。そして何よりも神様以外に頼れるものが何もないという状況の中で、神様の助けを心から祈り求め、神様の導きを受け、従い、ただ神様だけを頼って生きるという生き方を身につけていくことができたのです。そしてそんな経験の一つ一つが、やがてイスラエルの民を救い出し、カナンの地へと導く、その大きな働きのために、欠かすことのできない尊いものとなっていったのです。大きな仕事を成し遂げるためには大きな準備をする必要があります。同じように神様はモーセに大きな働きを成し遂げさせるために長い長い訓練の時間を与えられたのです。エジプトを大飢饉から救ったヨセフも長い奴隷生活の苦しみの時を通して訓練され、神様に用いられました。バプテスマのヨハネも、神様に大いに用いられるようになるまで、寂しい荒野で生活しました。そしてイエス・キリストも、3年半の伝道生活を始める前、御霊に導かれ強いられて、荒野で40日40夜、断食の祈りをなされ、サタンの心に誘惑を受けるという時を過ごされています。シャクトリムシというとても面白い虫がいます。細長い青虫のような虫で、前に進む時は一度体をぎゅーっと縮めて曲げて、次の瞬間一気に 体を前に伸ばして進んでいきます。私は以前この教会の花壇で見たことがありまして、とても小さいのですけれども、とてもユニークで可愛らしい虫だなと思いました。そのシャクトリムシが縮むのは伸びるためです。私たちもこの世のさまざまな試練や苦しみを通して低くされ、小さくまた弱くされるとき、それは私たちの魂が砕かれ謙遜にされ、神様に大きく用いられるようになるための準備期間のです。ミディアンの荒野で40年間羊飼いとして働いたモーセは、いつの間にかあっという間に80歳という年齢になっていました。エジプトで生まれ王女の息子となったけれども、その後は荒野で貧しい羊飼いとして生きなければならない人生。この私の人生に一体どんな意味があったのだろうか。自分はなんと弱く小さな、また愚かな存在であったのだろうか。けれども彼が自分自身の弱さを心から悟ったとき、神様は彼に御声をかけてくださったのです。ある日モーセが羊たちとシナイ山という山に行くと、一本の芝の木が燃えていました。それはどこにでも見られる山火事のような現象です。けれども不思議なことに、その芝の木は何時間経っても燃え尽きないまま燃え続けています。不思議に思ったモーセがその木に近づくと、その炎の中から、モーセ、モーセと彼の名を呼ぶ声が聞こえ、そこで彼は全能者であられる聖なる神と出会ったのです。神が、あなたが今立っている場所は聖なる地であり、あなたの履物を脱ぎなさい。さらに、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、彼らが叫び祈る声を確かに聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私は彼らを救うためにあなたを使わす。あなたはこれからパロのところに行き、イスラエル人を救い出しなさいと語りかけられたのです。モーセは驚いて、私は一体何者でしょう。私がパロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは、と答えました。神様何をおっしゃるんですか。そんなことができるはずがありません。私にそんなことは無理です。けれども新約聖書の福音書にもこれと同じようなお話があります。ある日イエス様のもとに5000人以上の人々が集まり、みんながお腹を空かせていたとき、イエス様は弟子たちに、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいとおっしゃいました。無理です。絶対に不可能です。弟子たちもそう思いました。そして一人の少年がイエス様に捧げた小さな5つのパンと2匹の魚があるのを見て、ここにあるのはこれだけ、これが一体何の役に立つでしょう、そうつぶやきました。けれどもイエス様はそれをここに持ってきなさいとおっしゃいました。そしてそのパンと魚を手に取って感謝の祈りを捧げ、それを祝福し、またそれを人々に配るようにとおっしゃいました。そして弟子たちがそのようにすると、すべての人々がお腹いっぱいになるまで食べ、さらに余ったものを食べると12の籠がいっぱいになるという奇跡が起こったのです。これが何の役に立つでしょう。けれどもそんなわずかな小さなものをもイエス様は豊かに祝福し用いてくださったのです。同じように神様は、私は一体何者でしょう、こんな私に何ができるでしょう、何のお役に立つでしょう、そんな弱く小さなものをも豊かに祝福し用いることができるお方なのです。私は一体何者でしょう。しかしそんなモーセに神様は続けてこう語りかけておられます。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。今 行け、私はあなたをパロの元に使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。神様は今もこの日本、またこの世界に住む多くの人々の苦しみ、悲しみ、悩みを見ておられます。そしてその叫びを聞き、その痛みを知っておられます。そしてその苦しみ、悲しみ、罪、死の恐れ、永遠の滅びから人々を連れ出し救うために、神のしもべとなって働く人々を神様は今も求めておられます。そしてそんな働き人として神様は私たち一人一人をも使わしたい、用いたい、そう願っておられるのです。一人の若い奥さんがある日、同居していたお姑さんと大喧嘩をして、その後長い間険悪な関係が続いていました。なんとか仲直りをしようとは思うのですけれども、いつもトゲトゲしく冷たいお姑さんを前にするとどうすることもできない、そんな毎日が続きました。そしてその毎日があまりにも苦しいので、ついに救いを求めて教会に行き、毎週の教会の礼拝期に出席されるようになったのですけれども、ある日、日曜日礼拝の中で、あなたの隣人を愛しなさい、そして愛するということは愛してあげることではない、相手を敬い、相手の前にへりくだることであるというメッセージを聞きました。けれども、今さら姑の軍本に下ることはできない。自分の問題を認めて謝れば、やっとあんたも分かったかと、相手は勝ち誇るだろう。そしてその後には奴隷のような惨めな生活が待っている。そんな気持ちになって、どうしてもそうすることができません。そして教会に行って信仰を持ったことさえ後悔するようになりました。けれども、どんなに悩んでも、どんなに後悔しても、その問題、その苦しみがなくなりません。そして悩みに悩み、苦しみに苦しんだ挙句、最後にそのできないという自分を神様に委ねるということを示されたそうです。自分にそんなことができるとは思えない、あんな人を愛するなんて私には無理だと思う。けれども、神様がそうしなさいとおっしゃるなら、神様が私を助けてくださるとおっしゃるなら、できるかどうかわからないけれども、とにかくやってみよう。そのように自分自身を死に委ねたとき、人にはできないことも神にはできるという聖書の御言葉通りに、お姑さんの前に深々と頭を下げることができたそうです。そしてそこで心からの仲直りをすることができ、その日以来、その関係が良くなって、長い長い苦しみの生活が終わりを迎えたそうです。私は一体何者なのでしょう。イスラエルの人々を救うなんて無理です。私には不可能です。それは確かにモーセの力では不可能なことでした。けれども、私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。天地万物の造り主、全能の神が共にいてくださり、助けてくださる。その約束を信じを従いしていったとき、人間の想像をはるかに超えた神の御業、神の栄光をこのモーセも見ることができたのです。神様は私たち一人一人を選び、愛し、救い、尊い御子、主イエス・キリストの血によって、永遠の滅びと罪と、また孤独の中から救い出してくださいました。その神様は今、私たち一人一人をこの世のさまざまな苦しみ、悲しみ、罪の中にある人々を連れ出して、永遠の神の愛の中に導く、そんな神のしもべとして選び、整え、励まし、使わせてくださっているのです。大きな失敗を犯したモーセのこと、 決して見捨てることなく守り助けてくださった神様が、今日今私たち一人とも共にいてくださいます。また私たちも人生の中でさまざまな苦しみ試練の中を通ることがありますけれども、神様はその試練を通して私たち一人一人を訓練し、清め、強くし、さらに良い働きのために私たちを整えてくださる。ですから私たちはどんな時にも忍耐深く、また謙遜に、そして主にある希望を持って歩みたいと思うのです。今週もどんな時にもいつも私たちと共におられ、私たちを守り助け導いてくださる、そんな神様を見上げ信頼しながら歩む、そんな1週間を共に歩ませていただきたいと思います。一言お祈りをして終わらせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。恐れるな、私はあなたと共にいる。立ちろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。今日も聖書の御言葉を通して、あなたがどんな時にも私たちを見捨てることなく共におられ、私たちを守り励まし導いてくださるお方であることを教えてくださり、ありがとうございます。またあなたが今日もこの悩みと苦しみにしたこの世界に私たち一人一人を使わせてくださっていることを覚えて、心から感謝いたします。どうか私たちもどんな時にもあなたを見上げ信頼し、お従いして生きることができますように。また今週もどうか私たち一人一人の健康、働き、家族の上にもあなたの豊かな恵みとお守りを与えてくださり、私たち一人一人をあなたご自身の祝福の器として用いてくださいますように、心からお願いいたします。すべてを御手にお委ねし感謝して、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。もう一曲賛美をしたいと思います。聖歌の493番、聖歌の493番です。
歌383番を賛美いたします。照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ、乞い、願わくは、私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊との親しい交わりが、我ら一人一人の上に、今も、後も、とこしえまでも、豊かにありますように。アーメン。
母の日です。日頃の感謝を表しましょう。新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。不要不急の外出を控え、できる限りの対策を行いましょう。また互いのために祈り合い、厳しい戦いの中にある方々を覚えて祈りましょう。高橋光弘兄弟が金沢大学病院に入院されています。主の守りと癒しがありますよう祈りましょう。それでは以上で本日の礼拝を終わらせていただきます。